さて、そういった趣旨の番組リュケイオン研究塾ですが、まずは最初のコーナー、私の一押しに出演していただく広島県医師会の若手役員のお一人、落ち久保博之先生にご登場いただきます。落ち久保先生、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
落ち久保先生は広島市西区小井本町の医療法人有心会落ち久保外科循環器内科クリニックで理事長兼院長を務めておられる外科のお医者様です。落ち久保先生はこの番組の中で土肥塾堂とご一緒に私の一押しというコーナーに隔週で出演していただきます。それではここからの進行役は土肥塾堂にお任せしましょう。土肥塾堂、よろしくお願いします。
さて、落ち久保先生には世界名言の旅として各国の偉人や時代を代表する人の名言にまつわる話を聞かせてもらっています。本日の一押しはどんな人の名言を紹介してくださいますか？
はい、今日は洋画のファンならば誰でも知っている巨匠パブロ・ピカソの名言を紹介します。最初は英語で言います。 He can who thinks he can and he can'tWho thinks he can't. This is an inexorable, indisputable law. 次に日本語の訳を言います。できると思えばできる。できないと思えばできない。これは揺るぎない絶対的な法則である。
いかにも天才らしいですね。私はまあ詳しくは知りませんが、ピカソの人物像を紹介してくれませんか？
はい、私は天才奇才と言われるピカソについて、私もあまり詳しくは知りませんでしたが、どんな人生を送ったのかは、大変興味があり、調べていくうちにいろいろな名言を知って勉強になりました。ピカソは1881年10月、スペインの町マラガで生まれました。母はマリア・ピカソといい、ピカソは後にこの母方の名前を名乗ることになります。
ピカソのお父さんはどんな人だったんでしょうか？
はい、ピカソの父は画家で学校の教師もしていました。ピカソは父の才能を受け継いで幼少期から傑出した絵の才能を発揮します。ピカソが3歳の時、一家はスペインの芸術の中心地バルセロナに移住し、ピカソは美術学校に入りますが、病気を患って療養のために学校を離れて田舎で暮らします。それでも15歳の時、父の指導を受けて描いた科学と慈愛という作品がマドリードの国展で佳作を受賞します。
ピカソはフランスでも活躍してますよね？
はい、ピカソは18歳の時初めてフランスのパリを訪れ、その後パリとバルセロナを行き来して暮らしていきます。前衛芸術の中心地だったパリでピカソはあらゆる様式の芸術に触れ、それを精力的に吸収していきます。
ピカソは生涯でいろんな格好で画風が変わってますよね。これは付き合う女性によって違ったんでしょうか？
はい、ネタバラシに近いんですけど、その通りでございます。ピカソは何度も作風が大きく変化したため、それぞれ時代、つまり青の時代やバラ色の時代、キュピズムの時代などと呼ばれています。
青の時代と最後のキュピズムの時代は有名ですよね？
はい、それではまず青の時代から。青の時代はピカソが19歳から23歳までの時期を言います。ピカソは友人のカルロス・カサヘマスが恋に敗れて自殺したことに大きなショックを受け、苦悩し鬱屈した精神を表現するように青を基調とした作品ばかり制作します。体の不自由な人や極貧の人たちをモチーフにした作品が多く、絶望や孤独、貧困などあらゆる苦悩を作品に反映させていきます。
バラ色の時代というのはどんな風だったんでしょうか？
はい、ピカソが23歳から26歳までの時期をバラ色の時代と呼びます。ピカソは若く貧しい芸術家たちが集うアパートに住み、そこでフェルナンド・オリビエという女性に知り合って交際を始めました。そんな高揚した気持ちを反映して、この時期の作品は色調が温かく明るくなっています。サーカスの旅芸人やその家族をモチーフにした作品が多く、バラ色の時代は ピカソは評価が一気に高まり、富と名声を得るようになりました。
それからキュービズムに入るわけですね。ピカソの大きな功績と言われていますよね。
はい、ピカソが26歳の時、ジョルジェ・ブラックという人物と共に始めたキュビズムは、別名で立体派とも呼ばれ、現代美術に大きな変革をもたらしました。それまでは具象絵画は一つの視点、一人の視点から描かれたに対し、キュビズムはいろいろな角度を見たものの形を一つの画面に収める画期的な変革でした。ピカソがアフリカの部族のお面や彫刻から影響を受けた多視点画法、アビニオンの娘たちを発表したとき、当初は周囲から酷評されますが、時を経つにつれて評価が高まります。この作品に衝撃を受けたブラックは、ピカソと共同でキュビズムの研究を行い、2人は共同生活をして制作に没頭しました。
ピカソの作風の変化はこのほかどんなものがあるんでしょうか。
はい、新古典主義の時代を経てシュルレアリスムの時代というのがあります。ピカソは36歳の時、ロシア貴族のバレリーナのオルガ・コクローバと結婚し、社交界で評判の良いどっしりとした良感を持たせた新古典主義のスタイルに変わります。ところが数年後、新しい芸術運動シュルレアリスムに影響を受け、非現実的な人物や世界を描くようになります。
晩年になってずいぶんお金持ちになったピカソは、晩年にどんなことをしたんでしょうか。
はい、やはり激動になってしまいます。ピカソは56歳の時、内戦中のスペインでドイツによる空爆が起きたことに抗議の意思を表すため、有名な大作ゲルニカ、非常に横幅広いシンプルな絵なんですけれども、を作成します。60代になると古典をモチーフにした作品を多く制作。79歳の時、ジャックリーヌ・ロックと2度目の結婚します。そして1973年4月、91歳で亡くなりました。ピカソはその生涯に2度結婚し、付き合った3人の女性との間に4人の子供を設けるなど、晩年に至るまで、土井先生が最初におっしゃったように、いつも女性を愛し、女性から大きな影響を受けてきました。それでは最後にもう一つピカソの名言をご紹介します。最初は英語で言います。 I paint objects as think them, not as see them。次に日本語の訳を言います。私は対象を見たままにではなく、私が思うように描くのだ。これこそ天才ピカソの真骨頂を見事に言い表した名言で、私は強い感銘を受けました。
大変面白い話をありがとうございました。次回もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
本当に面白いお話を聞かせいただきました。土肥塾と落ち久保先生、ありがとうございました。以上、私の一押しコーナーでした。